もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
33歳です。33
歳。結婚してます？
結婚してます。
ご主人何歳ですか？
39歳です。
39歳。お子さんは？
娘が一人います。
何歳ですか？
1歳です。
1歳。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
自分の、
はい。
怒りの感情というか、
はい、
なんかこうわっと切れてしまう時が度々あって、
はい、
それをどうにか直したいなと思ってるんですけど、
自分の中でなんでこんなに自分が怒りがあるんだという理由は分かってるの？それとも分かってないの？
怒ってしまう相手っていうのが、
うん、
主に主人と、最近はちょっと娘にもたまにそれが出るようになってしまって、でその主人を怒ってるっていうのは結構理由がはっきりしてて、
うん、
お金のことでちょっとこう喧嘩するっていうか、そのいろいろあって怒ってるんですけど、
はい、
でそれが時々こう吹き出すようにわーっとこうなってしまって、
はい、
で娘に対して怒ってることはないんですけど、
だけど娘もまだ小さいですよね。
あ、そうなんです、そうなんです。まだ何もわからない子に怒っても仕方ないってすごい頭で思うんですけど、うん、
はいはい、
なんかこう許せる日と許せない日があるというか、
うん、
なんかこう食べる時にこう汚したりとかするのが、はいはい、無性にこう腹が立つ時とかがあって、
はいはいはい、
手を拭いたりする時にこうちょっと強く拭いてしまったりとか、なんかその後ちょっと笑顔で接せれなかったりとかしてしまうので、
うん、単純に言うと怒りの置き換えをしてるわけでしょ。なんかご主人に対する怒りとか娘に対する怒りじゃなくて、あなたが33年間自分を抑えることで人間関係維持してきたんじゃないの？
そうかもしれないですね。
そうするとあなたはその兄弟とか、
はい、
お父さんお母さんとの関係はこの結婚前どうだったの？
仲はいいと思う。
仲はいい、はい、
私はいい子って言われてて、ずっとなんかこう、うん、いい子でいるようにしてたというか、いい子って言われるのが嬉しかったところがあって、
要するに無理していい子で、いい子でないと親に愛してもらえなかったんじゃないの？だからずっといい子でいたんだと思うんですよ、自分を抑えて、でそれで立派な結婚をして、外から見ると本当に幸せな人生ですよね。結婚して子供ができて幸せな人生じゃないですか。
そうですね、うん、
だけどあなた本当に素晴らしいご主人と結婚したね。初めてなんじゃないの、本当の自分を見せられるのが。
ああ、そうかもしれないですね。
だからすぐに切れるんですよ。
そうだと思います。
だから最初に言った怒りの置き換えでしょ。
はい。
今まで溜め込んだ怒りをお金のトラブルにかくつけて怒ってるだけじゃないの？
そうです、そうかもしれないですね。
お嬢さんの方はたまんないけどね。
そうですね、
うん、だけどお嬢さんの方はたまんないけれども、怒りを溜め込んでそのまま立派なお母さんをしてるよりずっといいよね。
そうなんですかね。でもなんとなく感じ取ってるような雰囲気はもうすでにあるので、
うん、
子供ってすごいなと思うんですけど。
子供ってすごいなって思うんですよね。今日はですね、幼児教育の僕は天才だと思ってるんですけども、はい、幼児教育研究の大原恵子先生がスタジオにいらしてるので、
はい、
伺ってみたいと思います、
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
あの今日電話した理由なんですけれども、
はい、
あなたここ1ヶ月ぐらい、
はい、
例えばですね、ご主人様との関係がだんだんだんだん表面的には悪くないけれども、自分の心に応じてくれない夫を感じるとか、あるいはここ1週間ぐらいご主人様とのトラブルあったのか、何かあったはずなんです。
ちょっとこういつも腹が立った時にわーってなるのって、仕事に行っていなくなった時になんかこう思い出すとわーっとなって、ですごいこうメールを するんですよ。なんでちゃんとできないのかみたいなメールをバーッと打ってしまって、後から読み返すと結構すごいひどいこと言ってるので、悪かったなと思って謝るみたいなのがあるんですけど、それが今日のちょうど朝あって。
あったんだ、やっぱり。
はい。で、それをされるとすごく主人は辛いって
言うんですよ。辛いんじゃなくてね、きつく言っていいですか？
はい。
もう重たい。あなたはこれ絡んでるんです、実は。
うん、そうですね。
絡まなければ彼が振り向いてくれないんですよ、今。そういう状況じゃないかと思ったのは素直ですね。なぜかというと、内容がわからない。言ってることが。具体的なものは一つもないんですね。
あ、そうですね。
ということは、私思ってるんです、はい。このお金っていう大義名分で今日電話できますけども、瞬間電話した時には、もう彼、もしかしたらどんどん心離れてしまう。でもメールしてもこうだ。なんか彼がうざったい顔してるとかね。膨らましちゃうんですね、不安感が。
そうかもしれないです。なんかもう。ね、
そうでしょ。だから今日の電話そうだったんです。
またこれがこういう風になったらいけないなと思って。
怖いでしょ、今。
そうですね。
これを何回もやったら、ご主人様は、かたくなに喋らないか。
そうですね。
あなたの返事を、あっそう、わかった。だから。
ずっと黙って聞いてる感じです、ね。
それがあなたにとっては、どんどんどんどん心が離れていって、怖くなって。だからあなたがまた引っかくんですね。引っかくっていうのは、メールとか、ああでもない、こうでもないで、返事を来させるようにする。そのご主人様の反応がまだあるんだっていうことが今まで来た段階なんです。でこの先、もしかしたら私がやった引っかき、メール、もう何でも全く乗ってこなかった時に、あなたはすごく怖くなるんだと思うんですね。
ああ、そうですね。
その段階で今日お電話なさったんじゃないの？
いや、なんか、今はちょっと自分のやってることの意味が分かりました。
分かった？
分かりました。
好きなんです、夫。それを素直に認める。で、好きだっていうことは人間は好きだっていうのは相手もわかるんです。ただし、言葉をやめてほしいんです。好きよ、あなた好きよ、いらないんですね。何が男の人は、ああ、そうか、彼女は僕も好きなんだなと思うのは、何回も言うけど、彼の好きな料理。それも、食べて食べて言われてしまうと、また嫌になっちゃうの。彼に食べてほしいってこと。今日のその赤ちゃんのね、自分のこと、今日ね、こうだったのよって、そういう取り留めない話の中に愛の関係があるわけですよ。私は好きだったら、自分はこんなに好きだけども、彼はよく私を選んでくれたなって感謝の人と、私は好きだけども、彼は仕方なく結婚したんじゃないのって、これも一人ですね。私はこんなに好きなんだから、彼はこれ以上に私を愛されなくてならないって、同じ自分の好きを、これだけの三つの色があるんですよ。ね？でも、私はどれなの？今言った三つの中で。
でも、好きなんだと思います、本当に。あ、私と結婚してくれてありがとうって思って。
嘘よ。ありがとうじゃなくて、ありがとうと言ったら彼は舐める、私を。だから、好きだって思うには100あっても、感謝の気持ちはね、言葉でやってしつこいんです、それも。でも、本当に好きだったら、いる存在だけで感謝しない？
まあそうですね。
そりゃそうですよ。もう私が好きなんですよ。自分が思う気持ちにあなたはなれないんです。はい、倍以上愛せってことの要求が強いから。今日の相談の答えはですね、
はい、
私がこれだけ好きなのに、ね、求めてることをなぜ彼はしないんだってやっちゃうんですよ。本当に好きだったらね、本当に好きだったらよ。いや、これは合ってるかどうかわかりませんけど、ね、私ね、一つだけお願いあるのって。ハグしてねとか、あさくてパパハグオッケーありがとうってする感じよ、さあ今日一日パパのハグで私は料理も美味しく作るんだとかって言うんです。あとパパが、君の料理あまり美味しくないよって、もうちょっともうちょっと今にどえらいお嫁さんになるよってことを言いながら、あなたは自分の好きさを毎日の生活の中で出すんです。ただしあなたが一番今欠けてるのは、自分が本当に好きなのに彼は私はこんなに好きになってくれない。なぜっていう、もっと私を愛しなさいっていうものですから、メールも嫌なメールなんです。
はい。
あなたの場合本当に好きなんでしょ？
好きですね。
いいですね、はい。本当に好きなんだ。そしたら、その感謝ですよ。感謝は何かというと、引っ掛けない。ね、それから絡まない。あとは、普通にお子さんの話をする。 で彼が話さない時はあなたも黙ってるの、一番大事なのはあなたの心がそのまま夫に伝えられたら幸せじゃない？
そうですね。
そしたら愛されます、バカなことやっちゃったって。でも彼が戻ってきてありがたいと思ったら今日帰り来た時にはもう心の中ではよ、
はい、
彼にありがとう、こんな私のもとに帰ってきてくれてと思うことです、心が。
そうですね。
ね、はい、そう思わない？
はい。
それが彼を好きだという意味だと思いますよ。
はい。
先生にちょっと伺いますね。
はい。
最初にあなたは自分の怒りの感情がどうしようもない、わーっとすぐ切れてしまうっていうことをちょっと言って、それが相談のようだったんですけれども、
はい、最初はそのなんかこう怒ってるって思ってたんですけど、
うん、
理由をつけてこう馴染みたいだけというか
要するに甘えてるだけの話なんですよ。
そうです、そうです、はい、多分そうです。
今だけどあなた甘えの欲求が満たされてないので切れるんですよ。だってこれで甘えを満たそうとしないで、しっかりね甘えをね抑えて、はい、奥さんを演じてたらどうなる？
辛いですね、多分。
辛いだけじゃなくて周りにとって本当に嫌な女になるよね。
いいですか、
はいはい、
今1歳のお嬢さん言えますよね、
はい、
これどうして守っていただきたいこと今忘れてしまったのでいいですか、
はい、
今離乳食入ってますよね、
はい、
この時にあなた自身が肌の触れ合いができてませんから、離乳食の時に口から吐いたりいろいろことやります。その時に必ずブブブッと口から出したりするから、ああ美味しかった、いい子ねって必ず言葉をかけてほしいんです。無言ではしないで、前向きの言葉、言葉は言霊ですから。そうしますと女の子ですよね、
女の子です、
女の子しっかり聞いていますから、うん、優しい言葉、自分がどんなことがしても受け入れてくれる言葉、この1歳児に一番あなたが言葉を与えてあげるとお嬢さん、はい、聞き分けのいい子になりますので、
はい、
好きではなくってそれをやってください。
はい、わかりました。
あなたはこういう風にしてはいけない、はい、こんなことをしてはいけないと思ってもどうしてもそうしてしまうことってあると思うんです。
あります、うん、
そういうの感情的盲目性って言うんですよ。エモーショナルブラインドネスっていう言葉なんですけどね、感情がもう理性を無視して、だから最初に性格を直したいって言いましたけども、
はい、
今の性格が維持する必要性はあなたの無意識の必要性なんです。今の性格が甘えだから、だから理性でもってこういうことをしちゃいけないって言うと言われても、言われても自分で分かってもそうしないではいられないんですよ。だから性格直したいって言っても性格は直らないんです。今の性格である必要があ
るんですね、
無意識にあるということです。
よくわかりました。
よろしいですか？
はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。
理性が悪いと言ってもどうしてもそうしてしまうということがあります。感情的盲目性と言います。